One, two, three, four. すごい音だな。皆さんこんばんは、中島です。4月10日日曜日、深夜のカツキャストでございます。あと5分で4月11日月曜日になります。今日はですね、私舌が痛いです。ベロがね、思いっきりですね舌を噛んだんですよね。何をやっていて噛んだかと言いますとですね、知り合いのね友達にですねエルボーされまして、もうなんていうんですか、子供ってあのね本当手加減を知りませんからね、もうおじちゃんマッサーバーとか言いながらねこう殴られつつ、はいはいはいとか言うの、もっともちょっともちょっと優しく叩かない、もう叩くならもっとほらもっとほら肩ポンポンしてとか言ってたらですね、もう全然通じませんね。うりゃうりゃとか言ってだんだんですねもうグーになってきて、そのグーじゃ飽き足らず今度エルボーになってきてですね、エルボーが今度肩とかではなく今度顎にヒットするっていうですね、下からね上にこう突き上げられたもんでですね、もう下噛むけん下噛むけんガリンみたいなね、もう下噛むけんとか言わんどきゃよかったっていうね、本当に噛んでしまいましてすごい痛いんですよ。まあ、なんで子供とそうやってこう戯れていたかと言いますと、私今日はですね花見をしておりました。福岡はね今日はもう花見の最後だったんじゃないですか。いい天気でね、気温は20度ぐらい上がりましたかね。福岡市のね福岡市中央区の舞鶴っていうところにですね、あの大濠公園があるんですけども、その横にある舞鶴、公園のところでですね、やってまいりました。こちらね、去年もやったんですよ。去年もねおでんとか豚汁とかもうあったかいものをね用意して、みんなで弁当を持ち寄って盛大にやったわけなんですけど、今年もね、ガスコンロ2台持ち込んで豚汁、フライパンでなんかいろいろ餃子焼いたりとかね、なんかオムレツ作ってみたりとかね、豚バラベーコン焼いてみたりとかね、いろいろやって、美味しかったですね。花見のコンセプトとしましては、温かくて手作りなものを食べるっていうね、まず一つありますね。そして、快適性、これも大事。やっぱりこのビニールシートの下にこう新聞を引いてね、下こう地面が濡れてるじゃないですか、ちょっとでもね、そしたらこうちょっとお尻がひめーとなってきますんで、それを防止する。そしてやっぱり長い時間いるとやっぱりちょっと寒くなってくる時間帯もあったりとか、またね眠くなったりする時間帯、そんな時には毛布があるとね、重宝します。なので寝袋をね持って行ったりして、女性の皆さんに寒い思いをさせないように、まあ、そういうね快適性も、私重視した花見をやっておりますけれども、まあ、去年に続いて今年もねさせていただいて、友達も去年と似たようなメンバーがねこう来てくれまして、変わらないねとか、去年はこんなこと話してたねなんていう話がねできる、その瞬間が幸せだなと思うんですよ。まあ、今年震災の件もありまして、まあ、自粛なんていう声もあったりもしたんですけれども、やっぱりね自粛するというよりは、僕たちが元気を、ね、忘れずにいつものようにこう生活を送る、消費をする、そういうことが、まあ、日本のそしてまた東北の復興にもねつながるんではないかと思うわけでございます。だからねこうやってレジャーで楽しむというのは明日の活力になるわけですから、それはね引いてはエネルギー源になるわけですからね、これそこは自粛する必要ないかなと。まあね夜の花桜のライトアップとかはまあね別に絶対しなくちゃいけないものではないんで、まあ自粛した方がいいかもしれないですけども、まあそんなわけでね、その花見の席でですよ、やっぱりこう友達とかもこうちょっと太ったねとかね、白が増えたねなんていう話もねあったりもするかもしれませんけど、やっぱ成長著しいのはやっぱ子供たちですよね。去年あったね友達の子供、本当にね大きくなっておりました。たくましくもなる反面、それで俺の顎にですよ、 エルボーなんかをかますぐらいこう生意気にもなってるわけですね。まあそういうのがまあ嬉しかったりするんですけども、人の子は本当大きくなるのが早いですね。でもまあそんなね、楽しい子供たちの未来を作る今日はなんと選挙もありましたね。もう本当次世代にこうつながっていってるんだなと思う出来事が重なるわけでございますけども、今年の統一地方選挙、今日は知事選挙、そして県議会議員、そして市議会議員の選挙があったんですかね。でも見てみると候補者とかも若い人がいるんですよ。で、まあ、前回も話したんですけどね、今回の統一地方選挙で私こう知人の知人が立候補するということでちょっと興味が湧きまして、いろいろ調べてみたんですね。そうしますといろいろなことが分かったというカツキャストを以前お送りしましたけどもね、福岡市議会議員の年収1400万円以上ということで、すごいねと。月収がね88万円で、ボーナスとかも入れたら大体1400万円超。さらにそれに加えて第二の議員報酬と批判されているですね、政務調査費というのがね最大420万円支給されている。1人当たりおよそ1840万円以上もの公費がつぎ込まれているなんていうデータもあるようです。これボロ儲けじゃないかと。1回だって当選してみたらもうね4年ですか、もうそのままなんでしょ。わこれはもう大変ですよ。で選挙のね供託金とかが30万円とかでしたっけ。もうそれでまあもろもろの費用も入れても200万円ぐらいあれば立候補選挙活動ができるそうです、スタッフの費用も含めてね。さあそんなんでね、もう受からんときゃいいのにとか言ってたんですけども、まあ実際そうやって、4月1日に、公示されまして、ただいまね福岡の市議会議員、定数がですね62だったかな、62、そう1つね議席数が減ったんです。1個しか減らないのかっていうね。そこに95人が立候補しております。福岡市はですね昨年12月に新しくですね元民放のアナウンサーの高島総一郎さんという方が市長に就任しておりまして、新しい市長の下での議会ということ、議会選挙ということでどんな勢力図になるのかという非常に注目を浴びておりますけど、まだ結果はね全部は知らないんですけどもね、知事が決まっとったですね、その他にも、政府副議長の経験者7人を含む13議員が引退ということで、大きな世代交代が進むと見られているそうでございます。私が住むですね城南区というのはその福岡市の中でも激戦区らしくてですね、議席数6のところ12人が立候補して、この前さ8割ぐらいの人がね4人に1人は8割の人が受かるみたいな話をしてたんですけれども、福岡そういうわけではないんですね。これ特に城南区は2分の1ですよ確率は、ね、いろんな自民とかね共産党もね公明党もね民主党とかもなんかいろいろ地域ネットワークみたいななんかよく知らない中こう地場の、ね、こう政党もあるみたいですし、その中でこの無職のね新人とか頑張るの大変だろうなという注目のその中央区、私の知人の知事が立候補しているという中央区はですね、ここも結構激戦ですね。議席数7のところに13人が立候補、いやいやいやいや、どうなるんでしょうかね。結果が楽しみでございますけれども、これでパチンとこういったらまたこれもういい経験になりますよ。私もねそういうあの知人の立候補があって、日々この今日までね街の中でいろんな人が頭を下げてる姿とかちょっとこう演説とかにもこう耳を傾けてみたりもしたわけなんですけどね、みんなそれぞれカラーがあって面白いですよ。やっぱこう今地方分権とか叫ばれてるでしょ、でもそういうね色がどんどんと強くなってきてる傾向がありますよね。あ、僕はただ単に今回そう意識してこれまでもそういう流れはあったのかもしれませんけどね。でも石原さんがねまた東京都知事になってましたので、もう意味がわからないんですけどね、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれませんけれども、なんでやろうねえ、東北の地震で天罰だなんて言ってあんな失言をする人がなんでまた東京大丈夫なのかなとか思ったりするんですけどね、何あの人に託すんだろうかみたいなよくわからないんですけど、まあ、でもそんだけ力があるんだろうな。正しいとかねこうあった方がいいとかじゃなくてやっぱ力だもんね。でもそんなこう力とかだけじゃなくて このままでは日本沈没してしまうと世界から思われていますので、地方が頑張って、そして若者が頑張る、そんな日本になればいいなと思っております。そんな私もですね、新しい流れにね置いていかれちゃいけないと思ってですね、新しい中島和明になりたいなと思ってたんですけどね、私も新しい中島和明にちょっとなってしまいましたですね。何かと言いますとですね、ついに私花粉症デビューしましたついに花粉症デビューしてしまいました。はい、今年はなんかですね、杉の花粉とかすごい多いらしいんですよ。去年がめちゃくちゃ暑かったでしょ。あれでもう気象条件的に花粉が多くなるって分かってたらしいんですけども、それに伴って今年花粉デビューする人多いらしいんですけどね、私も類に漏れず先端の花粉症になってしまったということでね、非常にお高いなんかこうお鼻にシュッシュッてするやつをですね、お医者さんでもらいまして、これを毎朝処方してる次第でございます。ということでね、新しい感覚を持って、この春そして夏に向かっていきたいなと思っている今日この頃でございます。春は何かいいことがあるぞ。近々引っ越す予定ですそして来週はライブです、そして再来週もライブです。以上カッツキャストでした。1、2、3、4